南北友好条約。
この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。
はい、じゃあ第73回、
こんばんは。
11月27日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。月またいだね、一気にあれ2週ぐらいお休みだったのか
もうなんか曜日感覚がない。祝日だったんでしょ今週。
そう、月曜日がね、
3連休だったんでしょ。
うん、
それすらもうよく分かってない。
そうなんです。
何の日
だっけ。なんかあんま覚えてないんだよね。
勤労感謝の日でした。
勤労感謝の日って11月だったっけ。もうなんかそういうの覚えられないんだけど。
11月だった記憶はある。
そうか、ちょっとこの辺は世間一般の常識がないと思われるからカットしましょうい
いんだよ、私はもう巷の生き方をしてないから本当に世間から外れて生きてるから。
一時期さ、うん、今は全然その辺で売ってる手帳を使ってるんだけど、スケジュール帳で、うん、沖縄の、
うん、
うちの田舎のね、
うん、
石垣島から、
うん、
船で行けるところの諸島を八重山諸島って言うんですけど、
うん、
その八重山諸島で発行してる八重山手帳っていうスケジュール帳があるんですね、
うん、
表紙が伝統芸能の旗織の民差織っていう織物がプリントされててみたいな、ちょっとオシャンティーな感じのやつなんですけど、
うん、
なんかそれを開くとなんかちょっとかっこいいじゃん、そので伝統系のものを使ってますみたいな、うんうん、かっこいいなと思って、
うん、
それをどうしても使いたいからって言って何年か前に島からその翌年のやつを送ってもらって使ってたら、
うんうん、
沖縄だけ、
うん、
沖縄返還の時の日がお休みなんですよ、
うん、ああなるほどね。
県民の休日みたいな感じでお休みがあって、
うんうん、
いついつ祝日なんでって言うのがさ、まあ、仕事のシフトを作る時とかにさ会話であるじゃない、
うんうん、
だからそれのノリで終戦の日で休みって書いてあるから休みじゃないですかみたいなこと言ったら、うん、ん？って違うよって言われて、あ、そうだこれ八重山手帳だったってなったことがあって
北海道の日ってあんのかな。私北海道に住んでた頃北海道の日って知らないんだよな。
沖縄はね、県民の休日はね、その終戦記念日じゃなくてその返還の日だったと思うんだけど、
うん、
北海道
ないですね。北海道の日は祝日設定はないですね。
多分ね、沖縄の休みの日、あれ5月だっけな、
県民の日かな。
あ、そう、慰霊の日の6月23がお休みなの。県民の日自体がまた別であって、慰霊の日っていう、
あ、いろんなの出てきた。
あ、面白い。
県民の日が休日になる県1都5県、茨城県の日11月13日、お、キムタクの誕生日。群馬県10月28、埼玉県11月14、
うん、
千葉県6月15、東京都10月1日、山梨11月20、うん、あ、関東だけなんだね。
そうかも。そうだね、本当だ。
あ、でも一応あるにはあるんだ。でもやっぱ北海道入ってないね、うんうん、秋田、福島、栃木、神奈川、福井、長野、静岡、三重、京都、和歌山、うん、鳥取、岡山、愛媛、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、うん、ああなるほどね。あ、5月15だってよ、沖縄。
沖縄の本土復帰記念日が5月15日で、うん、6月の23が慰霊の日でお休みの日、うん、
じゃあ2つともお休みなの。
いや、本土復帰はね、多分ね休みじゃない日なんじゃないかな。
あ、そうなの。
上のさ、
あ、また特に休日にはならなくても県民の日や同種子の日があるのは、
うん、今読み上げた県だから、ね、この日は休みじゃなくて、
うん、
6月の23日の慰霊の日っていう、
うんうん、
終戦記念日に近い日なのかな、6月だから、うん、あ、終戦って8月だっけ。
8月15。
あ、6月があれか、沖縄の地上戦が片付いた日かな
多分。
だから その慰霊の日っていう日だけは、うん、あのお休みになってて、みんなでその分かりやすい話だと沖縄本島だと、うん、ひめゆりの塔で慰霊の日の式典というか、うんうん、弔いの日が黙祷を捧げたりとかっていうようなのがあって、うん、お休みなんだけど、
うん、
だからその手帳で見ると6月23は祝日なわけよ。
なるほどね。
休みの日だから、
うん、
6月23ってお休みじゃないですかみたいな話すると、いや普通の日だけど、だってこれ休みに、あーごめんなさいこれ沖縄の手帳でしたっていう、
へ
一瞬気づかないんだけど、あそうじゃんっていうのがあって、
うん、
なんかこのね聞いてる人とかでも地方の県なり47都道府県の中の関東じゃない方でね、
うん、
まあ、そういう別の日で休みの日あるよみたいなのあったら面白いですよね、
うん、ね。なんかさ前回も変態話したんだけどさ、
うん、
風邪がさ治んなくって、まるまる2週間ぐらい治ってなくって、うん、で1週間4日間連続で熱出てたんだけど仕事が休めなかったっていうのもあって、うん、で治りが遅かったと思うんだけど、
うん、
声がガラッガラでさ、
うん、
もう本当にその最初の1週間とかずっと声が出なくって、
うんうん、
なんか仲いいお客さんとかにもすっごい心配されたんだけど、うん、だいぶ治りかけて元に戻ってきたんだけど、まだ多少しゃがれてるの、
う
ん、今も。
そうだね。
なんかでもね変態だからこの感じすげえ好きなの
やば。
もともと自分の声とか、
うん、
なんか自分自身にコンプレックスが多くて、
うん、
顔もあんま好きくないし声もあのすごい高かったから昔、
お
う
おう、
ですごい通るから、
うん、
それがコンプレックスだったの。で風邪ひいて声がオカマ声になるたびにオカマ声は嫌だと思うんだけど、治りかけのこのかすれてる感じがすごい好きで、うん、
ハスキーボイスですね。
そうそうそう、なんかハスキーの人に憧れててさ、
う
ん、なんか歌とか歌いすぎて一回喉壊れるじゃん、うん、ぐらいの感じの喋り声がすごい好きなの
さようか。
なんか骨伝導で伝わってくるさ声がさ、うん、ちょっとガサガサしてるのがさすごい心地いいの自分の中では
あの誰しもね自分にコンプレックスはあると思うんですけど、ちょっとそうだね変態だね
で
そこは否定できないかな。なんか
それを話してて、
うん、
でその時にどうしたのとか言って、うん、いうリアクションがでかければでかいほどふーんって思う
それいい感じの変態だねさすがだね。
いや本当に、あ私変態なんだなっていうのをね自覚するわけですよ。
そうです、自覚済みなんで。ここ二人に関しては昨日もね、あの変態だねって言われたのが、僕ねちょっとムチッとした方のお尻が好きなんですね。わかるかな、あの細い人には絶対ないんだけど、お尻がさプリってあってさ、こうパンタイトめのパンツを履いた時にキュッてこうお尻を締めると、うん、お尻の形がしっかりくっきり出るじゃない、うん、その太ももとお尻の間に手を入れたくなるわけ。
あ、
うん、で歩いたりとかするとさそこに挟まるわけよ手が、
うん、
うーんってなるのね。すごい気持ちいいんだけど、プニってプニってなるのが好きで、それをねあの仲のいい子にやってたらね、ちょハズタちょっとやめなさいって言われてやだってやってたけど、
だからセクハラはねおっぱいも触るしね、
うん、おっぱいって触りたくなるよね。
なんでだろうね、
触っちゃうの。あの○も普通に触っちゃう。
あそれはない、さすがにない
僕の前はなんか高校の時に男友達とようやってたからね、あの勢い余ってね、あごめんなさいって言って
今まで付き合った彼氏さんにも上半身はいくら裸になってもいいから下半身だけはちゃんと長いの履いてくれっていうぐらい、
うんうんうん、
本当に下半身見るのが嫌いなの。そうカリンさんとね昔ラジオで多分結構その辺の話を、
あ言ってたかも、下半身苦手だって言ってたかも。
大嫌いなの
僕ね。もうねあんまりね男女とか気にしてない勢いだから何の抵抗もないんだけど、あとあれだね、男兄弟が多いっていうのもあるかもしれないね。で男兄弟が多いっていうか男兄弟しかいねえんだけどさ、
うん、ダメなんだよな、
ね、なんかダメな人は本当ダメだからな。
短パンとかもダメだもんな。
短パン履いてる人見るとすね毛を抜いちゃう。
基本的には短くても藍畑でお願いしますみたいな、七分だけでお願いしますみたいな感じなんだよね。
桜井丈か、
桜井丈。
一時期声優の桜井さんがずっと履いてた。
そうそっちの桜井ね。今藍畑って来たから嵐の桜井かと思った。
嵐じゃないよ。
南北友好条約。条約
南北友好条約はシーサーブログ、ポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net。
ポッドツイッターは@nanyuradio_pod で検索してください。
わっさん、ガンジューヤロルンサー、白玉はずきです。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉はずきで検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
後半
はい。
そうだから男子のファッション結構さ、おしゃれ男子が好きだけど、
この前そんな話したよね、うん、綾野剛さんぐらいまで行くと分かんないってやつ。
そうで、須田くんもすごい個性的でも、うん、まだ須田まさき熱が全然冷めなくてさ、やばいんだけど今。須田くんも結構
おにちゃんやってるじゃん、あの au の三太郎のやつで、あれの団子食べてる瞬間すごい好き。
あ、私その団子の後にピースするところがすごい好き。
あの辺一体すごい好き、
うん、やばい、
かわいいよね。
で今新しいのやってるじゃん、
うん、
あの 5人の名前、うん、あれがさもうたまらなく面白くてい
や、あの三太郎のシリーズの CM はさ豪華メンツだしさ、めっちゃ面白いよね。
七尾の時も結構面白かったよね。
面白かった。
触っちゃダメっつってるでしょみたいな
あれね、その人にそれやらせるみたいなところがたまんない、
うん、
あとなんだっけ、桐谷浦島太郎がもう最高すぎて、でいきなりビギンの曲をさカバーしながら歌い始めたりとかさ、あのねちょっと前のやつだけど、キジ親子供連れかよみたいな時のウラちゃんがね大好きだった。
私今回のその5人の名前のところの、うん、赤鬼青鬼鬼子オニオンおにぎりって言った時のオニオンと、うん、オニオンとおにぎりはなんでみたいなのを突っ込んでる桐谷くん、うん、超かわいい。かわ
いいよね、ちょっとバカなの喋り方かわいいよね。
かわいい。でもあれあん中では多分最年長なんだけどね、
うん、そうなんだよね。でさ、なんでかさ桃太郎が一番偉いオーラを出してんのはなんでだろうっていつも思うんだけど、あのね金太郎がね引っ込み思案キャラみたいな感じになってるじゃんえでもまさかり担いだ金太郎でしょみたいな、あんた熊と戦ったんでしょみたいな
でもさ、なんかその中でさ熊すぐ手つくからさみたいな言ってるのがさか
わいいよね。かわ
いい。
あのさ、あのガクくんもかわいいんだよね。
多分ねガクちゃんのキャラなんだと思うんだよね、うん、
ちょっとさなんとかでさって言ってる言い方がめっちゃかわいい。えマジでって言ってる桐谷くんも好きだけど
なんかね CM 集めてるんですよ私、うん、もうそれこそビデオデッキから DVD になったぐらいから、うん、パソコンでずっとテレビを見てたので、うん、なんか面白い CM を集めてて、
一人面白 CM グランプリやってるってこと。
そう
あなんか変な趣味をまた聞いてしまったな。面白いな。
あのねその続きもののシリーズ集めるのが好きで、
おうお
う
お
う、嵐だったらさアンドロイド au っていう
やつやってたじ
ゃん、うんうん、たたあれのシリーズの相葉ちゃんがすごい好きで。
あそうなんだ。
そうなんかそれとか集めてて未だに集めてるんだけど、
うん、
たまたまその三太郎シリーズの中の鬼ちゃんが出てるやつ、うん、あ私撮ってた気がすると思って探してって、うん、CM 全部まとめて一個にまとめてるから、うんうん、それ最初からずっと見てたわけ、うん、でそしたら、鬼ちゃんの ところだけじゃなくて七尾のやつとか、うん、かすみちゃんのやつとかも全部
一番最初に出てきた時のやつ、うん、かすみちゃんが
そう
あれ良かったよね輝き目のやつ
家族になっちゃったみたいな、うん、
めっちゃ早かったよねそうそうそう家族になるまでがあれさ30秒のやつとさ1分ぐらいのやつと
15秒のやつと
15秒のやつとあるじゃんであのシリーズ全部を見たくなるよね
持ってるんだよ何気にそれを見てて一寸法師が出てくるじゃん、
うんうんうん、
あれを探すのもすごい面白くてあの鬼ちゃんがさ、
うん、
桃太郎のうちに来る鬼嫁編のところのさ鬼ちゃんがあぐらかいてこうデーンって座ってるところの左前にちょこんって一寸法師がいるのとか、うんうん、もう超可愛くて、ね、
あれもさだ本当誰が考えてんだろうねやばくないなんかさあの CM でさ au の携帯の CM がっつり見るようになった人多いと思うんだよね、
うんうん
起用がいいよな本当にまず
俳優のみたいにってないところがいい、
うん、CM も一番最初はやっぱりさうわってなったけどコント感を出そうとしてるのがわかるじゃない、うん、でも au の場合ってちゃんとシナリオもしっかりしてるじゃん
そう
でその豪華メンツなんですねってあの意表をつかれる豪華メンツじゃんそれがまたいいんだよね、うん、多分この CM だから OK 出てんのかなっていうぐらいの友情出演なのかなって思うぐらいのさ、うん、感じとかがね結構ね好きですね
パッカーン大好きだからね
あれをさももちゃんももからパッカーンでしょかぐちゃん
竹からパッカーン
いいよねあの人たちの芝居はなんかもう本当に見てて楽しいからあの CM あると見ちゃうんでね
そうなのでなんか今すごい押してるっぽいからさ、うん、どの番組録画してても大体 au の CM15 秒か30秒で入ってるんだよね、うん、あーテンション上がると思いながら
面白い
面白い
あの CM の構成をされてる方はさあの確かに au の商品をあのちゃんとお届けするっていう意味合いも含まれてるけどテレビを見てるお客視聴者を飽きさせないっていうとこまでちゃんと考えてるんだろうなって思ったら、うん、なんかねすごいあーってなるほっこりするというかあれなんだっけキスマイのあれ見たあの声優さん当てたりするやつ僕も見た
お
平田さんの回じゃなくて、
うん、
ね岡村明美さんの回を見たんだけど面白かったよあのね神谷明さんが来たであの宮田オタクじゃんしたらあの分かった瞬間におお神回だってずっとやってておいいぞ俺たちの宮田って言いながら多分ねあの声フェチでアニメとかもよく見ますっていう人だったら完全に同じリアクションするか思っててもあのふふふってなって言えないかどっちかだなっていうリアクションをしてて、うん、いや宮田は分かってる宮田は分かってるよっつって横尾くんがさ超ジブリオタクじゃん、
うん、
そしたらジブリの声優が2人来たわけよその時ねポニョのこと、
うん、
ポニョのこと誰だったかなでもう一人ジブリに出てた人がね、
うん、
いてでその時に横尾がいやあの師匠がねなんか俺分かったかもって言うたびに下にジブリレーダー発動みたいなのが出てきててめっちゃ笑って合ってるよ合ってるよ横尾くんって言って見てたんだけど、うん、明美さんの時がね一番難関だった明美さんとそのポニョの子がね難関だったと思うかなり声だけだったらだって明美さんってさ地声と奈美さんの時の声違うからさ
あそうだね明美さんも幅広いよね
うん、うん、普段はどっちかというとちょっと声低めじゃん、
うんうんうん、
低めで地声で喋ってて笑い声をいただいていいですかってなった時のあはははははふふふってこう変わった瞬間にちょっとキャラ声入りましたねって宮田が気づいてすいませんって言って この船の航海士は誰って言ってもらっていいですかって、その時点で気づいてて、こいつ頭おかしいなって思いながら、そしたらなんか、うほーとかやってて、めっちゃ面白くて、うん、で、ナミさんって分かって、で、次が、超大御所の声優さんで、顔もよく知られている方なのでって、クエスチョンマークでモザイクがかかった状態で出てきて、皆さんこんばんは、つって、始まったのが神谷明さんで、で、神谷さんも、結局正解してってなった時に、うん、終わった後にアフタートークみたいなのがあるじゃない。でその時に、当てた子がその女の人の声優だったら言ってほしいセリフを告白してもらうとかそういうのやってたんだけど、神谷さんの場合は男性のおじさまだからなんか面白いことやってもらおうっていう話になって、よく有名なやつか、
うん、
ケンシロウと筋肉マンと、
うんうん、
あとシティハンターのサイバーリョウのこの3人が代わる代わるに昔話を朗読したらみたいになってて
すげえ超豪華、
すげえ面白くて、でケンシロウがさ芝刈りに行っちゃったからさあたたた言っててで何だっけ、あ桃太郎だったんだよそれこそ、
うん、
おじいさん山石ばかりにおばあさんは可愛い洗濯にっつって、おばあさんもうおじいさんじゃねえかみたいな感じだったんだけどで、サイバリョウの時はもっこりをやっぱ入れててすげえ面白くて、うん、なんだこれ豪華だなと思って、で間間にちゃんと名台詞も入れてくれててさ、うわー神業だわと思ってちょっと感動してたら、世代だからその日のゲスト回答者がサバンナの高橋くんで、高橋くんがうーわーめっちゃええやんみたいに言っててで宮田は大興奮でみたいな。
へえ。あのさ今思い出したんだけどさ、うん、私のすごいお世話になってる方がさ、うん、ご夫婦で、うん、旦那さんの方が還暦を迎えたんだけど、うん、なんか赤いちゃんちゃんこ着てたのね、
うん、
写真を撮ってたのをiPad の待ち受けにしててそれを見せてもらったんだけど、うん、なんか恵比寿様みたいですねみたいな話をしてて、まあ自分でも似合ってると思ってるみたいなことを言ってて、うん、かわいいね、でそしたらその人がいきなり、おいさ小さい頃さ花坂じいさんになりたかったんだよって真面目な顔して言い出したの。
かわいいんだけど、
どうしたんすかみたいな結構いじられ役のキャラな感じの人だから、うん、自分では S だって言ってるんだけど、うん、まあ確かに隠れ S なんだけど、うん、普段はド M なので、ちょうど私がお兄ちゃんの CM をやたらと見てたから、
おうおう、
その三太郎シリーズの中のお兄ちゃんの合間にさ一回さ花坂じいさんの話出てきたじゃん、ね、犬が2匹っていう、
うん、今花坂じいさんとこ行ってるからってや
つでしょ。そうで、花坂じいさん小判ザクザク掘りたかったからそうやって言ったんすかみたいなの言ったら、うん、違うよって言って、ここ掘れワンワンと花坂じいさんって違くないって言われて、うん、いや一緒だと思いますけどみたいな、うん、それで90分間いたんだけど、うん、90分のうちの30分間くらいずっとその話で、うん、いや確か花坂じいさんってここ掘れワンワンで掘れって言って、それを隣の意地悪なじいちゃんが見てて、
うん、
その犬を連れてきて掘らせたらなんか違う変な、うん、なんだ枯れ葉だったか骨だったかが出てきて、うん、犬を殺しちゃってっていうそういう感じの話だったと思いますよみたいな、うん、
で悲しくて枯れ木に花を咲かせましょうだよね最後ね、
そうっていう話をしてたら、あそうなんだみたいな、うん、じゃあなんちゃって花咲かじいさんだねみたいなこと言ってて
ちょっと待ってよ、自然と面白いなその人。
そうなので、もう最終的に私もAU の CM の今やってるじゃないですか、2匹の犬のワンちゃんレンタルしてるみたいな話に、うん、花坂じいさんの姿出てきてないから、うん、出たらいいっすよみたいな、
うんうんうん、
言ったらそっかないけるかなとか
何真に受けてん
だよ、そうノリノリで超面白いこの人と思って、
かわいい、
本当に お世話になってるから週1ぐらいで絶対お会いしてる人だから、
うん、でもかわいいおじさまだね。
そう
12月の18日にまあ、その前に10日に渋谷のウームっていうところでアニソン運動のでっかいのがあってグラシーズ出るんだけど、うん、その翌週の 18日に大城ミラさん主催の、毎年12月にね、あの方誕生日が12月18日なので、その当日にライブイベントをするっていうのをやってて、うん、それにもグラシーズを呼んでいただいてて、で前にさ歌プリを女子だけでやってみたっていう、イベントをやったよって言ったじゃん。でそれがすごい楽しかったのと、第2弾をもっとパワーアップしてやりたいねっていう話をしてたから、まあ歌プリに関連付けて第1弾が第1期って呼んでるんだけど、我々はで、あの第2期に向けての 1.5 期みたいなのをやりませんかって言ってもらえて、うん、それだったら何のコスプレしてやるみたいな感じの話になった時に、4人いるからカルテットナイトやろうよって言って、そのレンさんもやってくれてた子がランランやるんだけど、うん、で一番背が高いからミラオくんがカミューをやって、僕がいつも通りレイちゃんをやって、リーダーがアイちゃんになるんだけど、ちょっとカルテットナイトの格好をしてグラッシーズみたいなのを4人でやるっていうのをね、12月18日にやるので、あのもやもやしたい方ぜひ来ていただいて、もやっとしたら、ま、地元ついてからでいいんで、あのカラオケに行って自分で燃焼してたさっきで12月10日のウームでやるやつも、あの去年に引き続きステージ上になぜか楽屋というポジションが出てくるらしいので、交互期待です
見てじゃーん、
おできてる、
できてるの、ここちょっとカットになるけど、そうだからまあダウンロードもできるので、ダウンロードしていただく方が正解かなってちょっと CD を見て思いました、
うん、はい、なるほど。
まあでもあの CD の版に何も書いてないので、ニーナさんのサイン書き放題だから、
そうだね、
あのどっかしらでニーナさんを見つけたら CD にサイン書くし、そしたら特典のあれあげる、
はい
はい、では次が12月11日の第75回です。
はい、
もうついに12月だね。
そうですね、12月11日のその配信がされている頃に、私は新宿メリーゴーランドでフードを作っております
はい、ということで、あめっちゃ喋っとるわ。
そうなんですよ、なんか後半盛り上がりすぎましたね、ちょっと楽しい話題が多すぎた、
うん、はい、じゃあ、はい、
どうする、
じゃあ
はい
ポニョで行こうか、今日
ポニョっぽく、
ポニョっぽくお休みで、
はい、
3219
僕寝るお休み、
あーぽいぽいお休み、
お休み。